お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
こんばんは。土曜日のこの時間はいつものように私安西直宗がオーストラリアと日本に関連したアーティストの情報を紹介していくコーナーです。さて今日はローリングブラックアウトコースタルフィーバーですね。やっと出ました彼らの、2枚目のフルレングスサイドウェイズトゥニューイタリー。なんと見事に初登場1位オーストラリアンアルバムチャート、それとアナログ版チャートですね。さらに総合チャートでもレディーガガやビリーアイリッシュに次ぐ第4位。素晴らしいですね。面白いのはこのアナログ版チャートではこのローリングブラックアーツのアルバムが見事にレディーガガやビリーアイリッシュを抑えてナンバーワンなんですね。その辺やっぱりこう音楽ファン層でストリーミングで聴いて音楽を楽しんでる人たちと、もっとこうコアな音楽層でアルバムをアナログ版で買うという人たちのその辺の温度差が出てるのかなって、ちょっと面白いですねこれはね。僕はこのバンドのマスタリングをずっと担当してるんですね。で僕は彼らの初期の EP フレンチプレスがですね大好きだったんですけれども、その後に、やはり非常に評判になりました最初のアルバムホープドーンズが出まして、これも素晴らしいレコードでしたけれども、僕はどうしてもやっぱりなんかフレンチプレスの方がなんかやはり僕としては好きだなっていうような感じを持ってたんですけれども、この2枚目のアルバムサイドウェイズとニューイタリー、これが送られてきた時にはもう一回聞いてこれはすごいなと。このレコードはもう内容的にも素晴らしいし、それとまあポピュラリティから言ってもこれは相当いいところに行くんじゃないかっていう気がしてたんですね。ですのでこの初登場1位という結果を見てもう僕としてはもうしてやったりという感じですね。ただオーストラリアでナンバーワンというだけではなくて、BBC のレディオ6がアルバムオブザデイに選んだりですね、スコットランドのチャートで8位、さらにラフトレイドがアルバムオブザマンスに選んだりしています。もう国際的にも相当に高い評価を受けましたこのアルバムは。でこのローリングブラックアーツコースタルフィーバー、ファウンディングメンバーの一人ジョー・ホワイト、彼はキャッシュ・サベージ&ラスト・ドリンクスのファウンディングメンバーでもあります。両方ともですねかなり人気のあるバンドですね。ですので彼は、未だに両方掛け持ちしてますんでとんでもなく忙しいんですね。この COVID-19 が起きなければですね、今年の5月には両方のバンドが、ほぼ同時期に UK-EU ツアーを観光してるはずだったんですね。僕はキャッシュサベージの PA エンジニアとして同行する予定だったんで、まあ前半はジョーがいるから7人編成で、後半はジョーがローリングブラックアーツのツアーに行っちゃうんで、6人編成だからそういう変則的なのでよろしくねとか言われてたんですけれども、まあちょっと、こういう状態で今彼らのライブを見ることはできませんね。でもすでに彼らは来年の、ヨーロッパ最大のミュージックフェスプリマベーラサウンドにもブッキングされてます。早く、彼らのライブを見たいですよね。本当に素晴らしいバンドです。ただ一点僕はちょっと問題があるんですけれども、常に彼らは本当にギリギリにラストミニッツリクエストで、頼んでくるんですね。で今回のこのアルバムを、マスタリングが来るぞっていうの分かってたんで、アルバムはデータをもらってから1週間でマスタリングしますからねって言っておいたにもかかわらず、データを渡されたら同時にですね、明日までにできますかとか言われて無理ですみたいな話をして、なんとか3日ぐらい徹夜であげたという思い出があります。やっとその徹夜の苦労がこのナンバーワンで報われたかなっていう感じですね。それでは先ほど言いました、キャスタベージ氏のバンドでも活躍しているジョー・ホワイトをフィーチャーしたアルバムからのセカンドシングルをかけたいと思います。ローリングブラックアウツコースタルフィーバーで、新しいアルバムサイドウェイズトゥニューイタリーから She's There をどうぞ。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。